系ベリタス大江真理子のモヤモヤトーク。皆さんこんにちは、テレビ東京アナウンサーの大江真理子です。経済や投資にまつわるちょっとした疑問やモヤモヤして今一つわからないなということなど、リスナーの皆さんとご一緒に学んで解決していこうという日経ベリタス大江真理子のモヤモヤトーク。毎週日経ベリタス編集部の方にスタジオにお越しいただいております。今週は井口哲也さんです。こんにちは。
こんにちは、日経ベリタス編集部の井口です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします、はい、さあ井口さん、
はい、
日経ビジネス人文庫から出ています、うんうん、日経ベリタス大江真理子のモヤモヤトークの本なんですが、はい、この番組でプレゼントさせていただこう、うん、ということになりまして、うん、ご応募先週で締め切りました。
あ、締め切っちゃったの、
はい、
はいはい、
まあ、何週間かにわたって募集していたんですが、ね、うんうん、ということで、うん、今週は、うん、当選者発表を行いたいと思います。
おお。で、結局これ何部にするんだっけ。まだ
これまだ決まってないんですよ、何人に
当たるか。なんか一回荒川がなんか、ね、はい、どこよりも多くとか言ってたよね、
ということは、うん、週刊ニュース新書ってあのテレビ東京の私が担当しています番組で、うん、20冊
あれが20冊か、やっぱり21冊だなか分かんないけど、じゃあこうしよう。とりあえず10冊今回、はい、第1次、
おお、
第1弾ということで10冊、
はい、
でじゃあとりあえずね、それでさらにまた応募していただいて年内にさらに10冊プラスアルファ、
うわ、
なんかことしましょうかね。
斬新な、
斬新というかいい加減かこれ
変わっては、
まあ、とりあえずじゃあ私は責任持って10冊は調達します。
わかりました。ということは当選者発表、はい、今回はまず10人の方、うん、に当たることにしようと。
そうしましょう。
そして第2弾があるよ、うん、と、 あるということで、
はい、
じゃあその発表は、うん、引っ張っちゃいますか。
引っ張っちゃいますか、
はい、番組の最後でお知らせいたします、
うん、なんかね、でもいろんなとこでね、私もなんかあの友達からメールとか電話とか来て、はい、なんか買ったと。
お、
うん、まあまあ結構いいじゃないかっていうね、まあ、3人ぐらいから来たんですけど、2人はまあいいじゃないか、でもう1人は、
はい、
ね、俺がここに出てると全然知らないで、大江さんを見て買ったと。
わ、
で開けてみたらお前が出てくるのはなんだとふざけんなというちょっと失礼なやつもちょっといたりなんかしたんですけど、
そうでもまあ奇遇ですね、
奇遇ですね、それもね、
はい、
うん、でなんか僕もね、あれなんですよ、アマゾンとかね、何位ぐらいかななんて見て、ちょっと見てたんですけど、でアマゾンでこれ引くと、知ってます、なんかあの大江さんの DVD っていうのがなんか出てくるんですけど、
あ、
なんかマリットの
部屋、私の名前で、
そうそうそう、あ
の関連商品ということで、
で、あの組み合わせでね、この本とこの DVD を組み合わせて語るどうでしょうかみたいな提案が出てくるんだけど、すすマリコの部屋の DVD、
マリコの部屋が、
なんだこれはと、
うわー、なんだかモヤモヤトークから一番遠いものがあとあの杉作ジェイ太郎さんと一緒にやってます、
う
ん、妄想恋愛とか、うん、そこら辺が出てくるってことですかね、
う
ん、
マリコの部屋ってのはもう何、はい、
いやいや、まだまだ来年発売予定のものなんですが、もうそんな載ってるんですね。
でですね、ちなみにあのちょっとリスナーの方からね、あの問い合わせがあってですね、ちょっと上さん読んでもらおうかな、はいはいはい、
うさきちさん30代男性、うん、自営業の方です。過去のベリタスの記事を読みたいのですが、バックナンバーどうすれば入手できるのでしょうか、図書館で読むしかないのかなということです。
ということなんですけど、実はあのアマゾンでですね、はい、あのバックナンバーって全部売ってますので、
あ、ありましたか。
これぜひ読みたいというのはですね、
はい、
あのアマゾンでちょっと調べていただけばですね、あの間違いなく買えますので。
あ、私も、うん、あの最近会社のそばの本屋さんで、うんうん、自分でベリモヤ本を5冊まとめて購入していたところを、うん、人に見られてすごく恥ずかしかったんです自分で買ってるみたいな。
すごいじゃん、でも売り上げ貢献ね。
はい、まあそのつもりはちょっとでも売れてほしいと思って、そしたらバッチリ見られちゃいました、はい、
まあ、あのプレゼントもね、どんどん応募していただければ、ひょっとしたらさらに、うん、当たる部数が、あの冊数が増えるかもしれないんで、
お、
私もあの自腹来てでも調達できますんで、
じゃあ私も買った5冊のうち4冊、
はい、
しちゃおうかな日経ベリタス大江真理子のモヤモヤトーク。この番組はライフネット生命、オリックス信託銀行、日本経済新聞社の提供でお送りします。キュッキュッキュッキュッキュッキュッキュッ マリコのヨーヨーヨーヨー、今週のヨーもやもやだヨーもう力が抜けちゃいます。すいません、ありがとうございます。今週のタイトルコールのリクエスト、シンリーローパーさん、20代男性学生の方からいただきました。ありがとうございます。シンリーローパーってことは、つまりベリタスの心理っていうところとかけてらっしゃるんだと思うんです。
嬉しいねこれね。
遊び心が憎いですねということで、あ、はい、そうそうそう、はい、今のラップ風でした。
ラップ風ね、
はい、分かっていただけました。 かったよかったです
ちなみに今日はあの、はい、大江戸はですね、はい、あの珍しくメガネをかけててですね、このメガネとラップのまたね、あの何とも言えない雰囲気が結構良かったです。
さあ井口さん、今週私が気になっていますのは、はい、デフレかについてです。
はい、
政府が20日に発表しました11月の月例経済報告で、日本経済は物価が持続的に下落する緩やかなデフレ状況にあると正式に表明しました。この月例経済報告でデフレと認定するのは2006年の6月以来3年5ヶ月ぶりということなんですね。うん、でもその一方で景気全体は持ち直してきているという見方もありますから、一体全体今日本経済どういう状態になっているんだろう、 そこがモヤモヤしてるんです。
ラップからデフレまたすごい急降下でね、
振り切ってますけど、
はいはいはい、デフレね、そうそうそう、デフレ、じゃあちょっとね、デフレって何なのみたいな話なんだけども、
そもそも、はい、
要はまあ持続的に物価が下落する状態のことを言うんですけども、はい、じゃあその物価下落っていうのを考えるときに、多分2つの要素をね、考えた方がいいと思うんですね。はい、それでじゃあ今回ですね、いわゆる消費者物価指数というのが、いつからこうマイナスになっちゃってるのかということなんですけども、はい、日本でいくとですね、これちょっと結構上下が激しい、その生鮮食品を除く総合指数というベースでいくとですね、はい、今年の3月に、0.1% の前年同月比ですね、
はい、
マイナスになって、そこからだんだんだんだんマイナスが大きくなってきて、今年の8月にはマイナス 2.4% と、
はい、
9月はちょっとマシになったんだけどマイナス 2.3% ぐらいまで起こってきてると。でこれ実は日本だけじゃなくてですね、はい、例えばアメリカとかも、ごめんなさいね、2009年3月からやっぱりマイナスの状態になっていると、はい、それからユーロ圏の方もですね、はい、6月から2009年6月からこうマイナスの状態になってきてると。
ということは、うん、世界的に見て物価は下落している。
そうそう、それでこれある程度実は予想されてたことなんですけども、うん、はい、思い出していただきたいんですけども、去年ですね、原油価格っていうのがものすごい勢いで夏まで上がりましたよね。
は
い、で去年の7月に確か、WTI ニューヨークの原油先物が、
はい、1バレルウエストテキサスインターミディエート、
ね、はい、よくできました、1バレル140ドル台っていうところまで行って、でものすごい一旦上がったわけですね。で当然ながらその原油が上がると、それに合わせていろんな資源価格も一緒になって上がって、さらにその資源価格が上がったのがいろんな製品のところにどんどんどんどん波及してきますから、要するに去年の夏にかけてものすごいいろんな物価ってのが上がってきた。
それは資源高が影響だったの。
そうそうそう、でその後、9月になっていわゆるリーマンショックが来て、
はい、
金融危機が起こって世界同時不況になって、
はい、
で今度は原油価格もドーンと下がっちゃったと、
はい、
でそういうものは全部下がったんで、おそらく前年同月比で見ると今年の、春か夏にかけてマイナスになってくるだろうなというのは予想されてたんですね。
はい、
ただまあそれは資源価格とかそういうのが下がってのことですから、基本的には消費者にとっては悪くないっていうか、上がりすぎちゃったものが下がったわけですから、これはそんなに悪くない物価下落なんですね。でもう一つ、その物価下落という時にもう一つの要因っていうのがあって、そういうその資源価格の下落というその外部的要因の他に、これ需給ギャップという言い方をするんですけども、
需要と供給のギャップ、そうそう
そう、日本全体で見たその需要とそれから供給能力ですね、このバランスがどうなってるかというので、実はその日本がデフレと言われてた頃は、その需給ギャップはずっとマイナス、需要が、要するに供給に対して需要の方が少ない状態がずっと続いたんですね。でこれが2007年になってようやくプラスに転じて、要するにその、ね、物価がそのどんどんどんどん下がっていくという状態からようやく出したんですけども、はい、これがですね、今年要するに去年の金融危機が起こってから、
はい、
需要の方がドーンと、2割3割という形で起こっちゃいましたんで、
お財布の紐が固くなったんですね。そうそうそう、
だから供給能力に対してその需要が全然足りない状態になっちゃってると。それで、直近でいくとですね、
はい、
これが、2009年 4、6月期これ内閣府の推計なんですけども、はい、供給能力に対して需要がだいたいマイナス 8%、 8% ぐらい足りない。
へー、そのマイナス 8% っていう数字はどう見ればいいんですか。
だからかなりのものですね。だから日本の GDP というのは年間、まあ、500兆円としましょうか、
はい、
でそうすると 8% 需要が足りないってわけですから、要するに40兆円分ぐらい の、ね、あの需要が供給に対して足りてない。でこれがまさにあの要するに物価が構造的に下がる要因になっちゃうというのは、要するに企業の方は当然ながら設備とかこう余っちゃうわけですから、ただやっぱり余しておくと要するに売り上げが入ってこないから、どうして売りたい、そうすると売りたいんだけども需要がないから、はい、値段を下げてでも売らざるを得ないということなんですね。ところがまあ値段を下げて売るとですね、要するにまあ、量をはけたとしても売上高がなかなか伸びない、下手をすれば売上が減り続けちゃう、はい、売っても売っても売上が減っちゃうみたいな状態になっちゃうと。
そうするとさらに値段を下げざるを得なくなる。
う、うん、あの要するになんか値段がどんどんどんどんそうやって下がっていくと、うん、そうすると今度はやっぱり売上も減っていくから、それに合わせてコストも下げていかないといけないですよね。
ということは人件費、
そう
ここに影響してくるわけですね。
だから雇用も絞り込んで、なおかつその賃金についてもなるべく抑えていくという状態になるわけですね、でそうすると消費者の方も財布の紐を締めざるを得ないんで、そうすると今度はまた需要のパイ自体も縮まっていくと、ね、でそうするとまた需給ギャップが一段とこう広がって、さらにねっていう、あの一時期よくデフレスパイラルのリスクというようなことを言いましたけども、
は
い、
聞きましたよね、
ちょっとそういうことになりかねない状況にちょっとなってるんじゃないのというのが、まあ今の状態なんですね。で実際にはその GDP 統計の中にですね、この雇用者報酬というのがあるんですけども、まあこれあの日本全体で働いた人がいわゆるもらった、はい、あの賃金あるいは手当とかね、そういう報酬の全額ですね、これが、今年の7、9月期で、前年比 3.7% 減と
わ
という状態なんで、
はい、
ということは当然ながらこういう状態になると消費者の方も財布のもう締めなきゃいけないので、
そうなりますね。
そうするとちょっとこのデフレスパイラルの入り口にちょっと入ってるのかもしれないなと。
皆さんかなり懐具合が厳しくなってる。ボーナスも
ね。うわ
ー
厳しいですからね。
そうでした。
ああ。
でもあの先ほど井口さんが世界的にデフレ傾向にあるというお話されましたけど、うんうんうん、ということは、うん、他の国はその需給ギャップどれぐらいなんですか、うん、日本がマイナス 8% で。
そうですね、あの、まあ、欧米の方はですね、まあ、あのやはり同じように、はい、あの需給ギャップ需要不足の状態にやっぱなってまして、まあ、日本よりちょっとマシですね、 3、4% のマイナスという感じなんですけども、
はい、
あの問題はですね、要するにあの今それでもまだ、はい、あの各国日本も含めていろんな経済対策を打ってますから、はい、あのある程度需要はその分底上げはされてるんですね、ところが、まあ、これをやめちゃった時にどうなるかっていう問題があって、あの例えばアメリカとかでいくとですね、やっぱりその物価の、下落率もですね、前年同月比で見ると 1% 台ぐらいのマイナスになってますから、まあ、やっぱりアメリカ特にアメリカの場合はその今回その金融危機のきっかけになったのがアメリカの家計がどんどんどんどんその借り入れを増やしてですね、まあ、それが持たなくなっちゃって今回、ね、はい、サブプライムローンってよく言われましたけども、それで今回まあ金融危機が起きちゃったわけですけども、でそうするとアメリカはかなりその家計もですねしばらくちょっとあの借金を返してその家計の健全化っていうのはやっぱり進めなきゃいけない、そうするとなかなかやっぱりアメリカの場合も家計はなかなか お金を使う状況にはないので、ちょっとまあ日本に近い状態にあるのかなと。まあ、もちろん分かりません、あの順調に経済が回復してくればね、その需給ギャップっていうのは逆にあの自律的な回復というのになってくれば、その政府の経済対策みたいなのがある程度切れてきてもあの自律的にね回復できれば需給ギャップっていうのは自然に埋まってきますから、デフレにならずに済むかもしれないですけども、ただちょっと日本の場合やっぱりマイナス 8% ってかなり大きな水準かな
というところですね。ということは日本はどんな手を打てばいいんでしょうか。
そうですね、あの一つはですね、今回わざわざその、まあ、民主党新政権がですねそのデフレだということを、まあ、宣言したわけですけども、はい、あのまあ、物価下落という意味でいくと、もうすでに3月から、ね、物価は下落してて、夏頃にはもうすでに 2% ぐらいのマイナスになってたわけで、はい、じゃあなんで今なのっていう話なんですけども、まあ、やはりその民主党新政権に代わってですね、それで、まあ、あの補正予算を先にバーッと削っちゃったはいいんだけども、はい、例えばあの子ども手当とかですね、こういうその新政権のいわゆる 経済対策が出てくるのはまだ先の話なんで、ちょっと今景気が若干その、ね、停滞気味にちょっと日本の場合になってきてると。で株価も今ねまた先週末9500円日経平均割れちゃったりしてますけども、まあ、そういう状態にあるんで、はい、どうもちょっとやっぱりね景気がちょっと腰折れしかねないなという不安が今出てきた、うん、で新政権としては、はい、とりあえずこれはデフレだと、はい、デフレというのは当然ながら物価の番人の日銀の責任でもあるということで、若干ちょっとその日銀の方にもですね、はい、責任をちょっと振ったのかなと、
いう感じもまあ、どうにかしてくださいよということですか。
そういうふうには言いませんけどね言わないけども、はい、まあ意図としてはちょっとそういうこともあったのかなという気がするんですけ
ど、ね、菅直人副総理が記者会見で、うんうん、デフレの脱却には日銀にも協力をしてほしい、うん、ということを注文つけたということなんですが、うん、日銀の白川正明総裁は20日の金融政策決定会合後の記者会見で、うん、政府のデフレ認定については日銀の判断も物価下落が続くというスタンスだと述べたんですが、うん、日銀として現状をデフレとして認定するかどうかは、うん、デフレには様々な定義があるとして明言を避けた、うん、ということです。
そうですね、うん、だからまあ、若干ちょっとボールをですね、その日銀の方に投げたということなんですけども、
それを日銀側は牽制しているような、うんうん、
まあというかですね、はい、要するにそのなかなかその金融政策でですねそのデフレをじゃあ止めるというのはまあ容易じゃないというのは10年前ぐらいからね日本がデフレの状態に、落ちた時から、はい、まあ、日銀はまあゼロ金利政策であるとかですねその量的緩和政策、まあ、資金をどんどんその市場に出すという形で対応したんですけども、なかなかそのデフレっていうのを止めることができなかったと、うん、というのは例えばその金利というのはもうゼロまで下げちゃえばそれ以上下げようがないですから、はい、で今現在も、まあ、金融危機に対して 0.1% とほとんどゼロまで下げてますから、これ以上金利についてはもうあまりやりようがないと。でそうするとまあ資金供給をもっと増やすという手段なんですけども、はい、これについてもですねその要するに景気の方が改善してきてその民間の資金需要っていうのが出てこないと、はい、いくらその日銀がですねその資金を世の中に出していっても、要するに資金が必要とされてないと、はい、世の中にお金回ってきませんから、だからそうすると日銀でやれることってのはやっぱりある程度限られてきちゃうんで、日銀としてはね素直にじゃあそうですか私の責任ですとはなかなか言えないというのがまあ現状なんですね。
どうやって需要って掘り起こしていけばいいんでしょうね、
なんですね。そこがだから、まあね、政権が考えなきゃいけないところなんですけども、はい、そのじゃあ10年前から起きたそのデフレがですねどうやって、まあ、一時期2007年に1回、ね、需給ギャップもなくなったわけですからどうやってそれが、ね、実現したかというと、その時は、はい、まあ、円安という、まあ、追い風もあったんですけども、輸出をどんどん増やすことによって、いわゆるその、ね、まあ、需要も増えて需給ギャップっていうのが、埋まっちゃったと、はい、いうことなんですね。で問題は今回は要するに前回輸出でなんとか景気を持ち直したんだけども、はい、まあ、それを今回円高っていうので足元、まあ、日本企業救われちゃったわけで、おそらくその新興国と中国とかねそういうところの需要が回復してきても、はい、その日本からの輸出を増やすっていうよりはむしろその新興国での生産を増やすことによっておそらく対応するので、おそらく今回はその輸出を増やすっていうことによって需給ギャップを解消するってなかなか難しいんじゃないかな。でやはり民主党は今回ねその政権を取っていわゆるその、まあ、内需の拡大ということをまあ謳ってますので、やはりそこは内需をじゃあどうやって拡大するのかという政策を今回は真剣にやっていかないと、はい、なかなかデフレというね、状態から抜けられないかもしれないなという気がします。でじゃあねその人口も減る中で
内需って言っても限りがありそうな気がしちゃいますが、
なんですけども、はい、まあちょっとこれね私の個人的な見解ですけど、例えばその新車販売っていうのがですねかつてはまあピークの頃は700万台とかあったわけですね。でこれが今500万台切るぐらいになってると、でこれはちょっとどう考えてもそこまでね日本の人口も減ったとはいえそこまで減ってるわけじゃないですから、その人口減少で説明できる以上にいろんなその日本の需要っていうのはこう減っちゃってるんですよどう見てもね。でそれは何かというと結局そのまあ特に若い世代とかですねそのなかなかその社会保障とか年金とかねそういうのでその将来見通せないので、とりあえずなるべく消費しないで貯めておこうということになってるんですね。だからそこはやっぱりその、まあ、ある程度将来への不安っていうのをそのいろんな政策によって解消することによって、まあ、本来もう少しあるべきその、ね、需要っていうのが起きてくるようにやっぱりそういうふうに持っていかないと、要するに あのカスのようにやっぱりもう一回輸出でというのはちょっと今回は通用しないのかなという気がしますね。
以上マリコの今週のモヤモヤでした。
ライフネット生命副社長岩瀬大輔のワンミニッツ生保講座第6回のお題は保険料の中身って。保険料には保険会社の人件費や宣伝費など運営経費にあたる手数料が含まれています。手数料の割合は各保険会社が自由に決めていいことになっているので保険会社によって異なります。この手数料部分を付加保険料と言います。反対に将来の保険金や給付金の支払いに充てられる部分のことを準保険料と言います。例えば死亡保険の場合、準保険料は調査データをもとにした死亡率をベースに決められるので各保険会社の差は基本的にほとんどありません。つまり保険料を左右するのは付加保険料なのです。こうした保険料の中身について保険会社に公表義務はなく、一般の人が保険料の内訳を知る術はほとんどありませんでした。この付加保険料が注目されだしたのはライフネット生命が保険の原価を2008年の11月に開示してからです。気になった方は今すぐライフネット生命で検索。
日経ベリタス今週のパワープッシュ。さてここからは日経ベリタス今週のパワープッシュのコーナーです。今週発売中の日経ベリタスの中から井口さんに特におすすめ、これはプッシュという記事を解説していただきますが、はい、今週の関東記事から参りましょう、はい、来期の勝ち組を探せ、 R 分析で収益回復力を比較とあります。何ですかこの R 分析
ですね、
はい。
まあ、ちょっと R 分析に行く前に、あのね、ちょっとあの説明をしておくとですね、はい、あのね、先週の日経平均株価もですね、なんか9500円をなんだか割っちゃってですね、
そうでした ね、
でニューヨークの、何ダウ平均、これが何1万300ドル先週の終わりね、なんかねちょっと前まで日経平均が1万円台で、ね、ニューヨークが9700ドルとか言ったの、あれいつの間にか逆転しちゃったみたいな、ね、感じがあって、はい、何なんだろうねっていうのがあるんですけども、それで一つはね、まあ、さっきちょっと言いましたように、そのまあ民主党政権もですね、まだ最終的にね来年度の予算どんな形になるのかとかね、まだ混乱も続いてますから、はい、まあ、若干そのね、そういう政治の先行きがちょっと見えないという、まあ、不安要素は多分にあるんですけども、はい、まあ、それ以外にですね、実はすでにね先週までにそのまあ、主要企業の4、9月期決算ほぼ出てきてですね、
はい、
でまあ、結構ね業績は情報修正とかいっぱいあったりなんかして、まあ、いいじゃないかという感じなんですけども、ただ実際にはですね相当そういう回復っていうのはもうすでに織り込んだ株価に実はなっちゃってて、その上場企業の平均で見ると、はい、あの PER
は
株価収益率、もうね、もう覚えたでしょ、
もう覚えたはずです
あの要するに一株あたりの利益の何倍ぐらいまで株価がついてますかっていうね。でこれ大体まあ、通常でいくと日本の場合、まあ、20倍弱ぐらいがまあいいところなんですけども、直近でいくとですね上場企業の平均で30倍ぐらいまで買われてるんですね。というのはだから実際の利益よりも相当高く株価がついちゃってて、はい、だから相当ちょっと先々にあの収益回復っていうのを織り込んじゃってる状態になってるんで、そういう意味では、まあ、今回の4、9月期決算でのいろんなその業績の情報修正みたいなのはもうすでに織り込み済みの状態になっちゃってると、
はい、
だからここから先さらにやっぱり株価が上がっていくためには、はい、じゃあ来期に向けてさらにどこまで業績が戻るんだろうというのが見えてこないとちょっと買いにくいなと、これ以上はね、
そうですね、そういうのが分かる指標が欲しいですね。
そうということで、はい、ゲベリタスはそういうのが分かる指標をじゃあ開発してみようじゃないか、かっこいいですけどね。
ということで
R 分析、
へこれは、うん、それで詳しくはどういうものなんでしょうか、
まあ、あのこの R っていうのはですね、はい、ちょっとまあいろんな引っ掛け言葉ですよ。リカバリーとか、ね、リセットとか、あと角度でラジアンってね、よくあの数学とか解くときに R、角度を R とかで言ったりしますんで、はい、そのじゃあ回復の角度っていうのはどんぐらいだろうっていうのを分析できる手法はなんかないのかと。
角度にするんですか。
そういうことでですね、じゃあその回復力というのをちょっと3つの要素で分析してみようかということなんですけども、一つはその回復の速さ で速さってどうやるかというと、その今年の期初にですね、はい、まあ、あの各企業がですね、その今期の業績予想というのを出して、
でそうそう、シーズンの始めに
そうそうそうそうそう、で、はい、その後、まあ、四半期決算とか、今回の4、9月決算とか、まあ、発表する前のに前後して、いろんな情報修正っていうのをね、やってきますんで、気象に対してどのぐらいその今の予想が情報修正されてるかというのを一つスピードとして見てみようと、はい、回復のスピードね。それと2番目の要素として、じゃあその回復の長さというか、まあ、いわゆる回復の持続力ですね、これをじゃあどうやってみようかということで、はい、まあ、あとその今期のですね、売上高営業利益率に対して、来期、2011年3月期ですね、はい、これ会社の予想は出てないんですけども、アナリストはいろいろ出してますので、で日経グループのクイック社というところでですね、はい、そのアナリストの予想を集計してますので、はい、そのアナリスト予想でいくと、じゃあ来期の売上高営業利益率はどのぐらいに改善するのか、でこれがかなり改善してますと、いわゆるその、まあ、コスト削減とかの結果収益力が相当高まっていると、はい、でそうすると売上がちょっと伸びるだけでも利益がぐーっと伸びてくるわけですから、回復の力も結構強いということで、これを2番目の、まあ、回復の持続力として要素として入れると、
はい、
さらにその回復の高さですね、いわゆるその、まあ、急回復してると言っても、要するに、ね、以前に対してどのぐらいの推移まで戻ってきてるのというのがありますよね、はい、でそれを見るためにその2008年3月期までの過去5年ですね、はい、の平均に対して今期の、予想っていうのがどのぐらいの水準まで戻ってきているかというのを高さで、この速さ長さ高さ、なんかねどっかのファストフードみたいですけども、この3つの要素を要するにそれぞれ、偏差値としてこう集計して、はい、でそれをこう角度に当てはめて、それぞれの企業の回復の角度を見てみようじゃないかということでですね、今回ですね、その、まあ、主要な149社っていうのを対象に、じゃあその回復の角度分度器みたいにしてですね、はい、やってみたらどうなるのかということでですね、いわゆるその回復の角度はまず45度以上、これをまあ V 字回復組というふうにまあ考えると、149社のうち22社全体の 15% がこの V 字回復組に入ってくると。
へー、日経ベリタスのこの関東に分度器の絵が書いてあるんですけども、これで見ていくと角度が分かりやすくなってます ね、
そうですね、
つまり、45度ということはこの右斜め上に向かっている角度、これが45度ですね。 その45度の回復度合いの会社が149社のうち22社あると。
そうです、はい、
じゃあそれよりも上の方、90度の方に向かっていくのは急回復であると。
そうそうそう、
はあ、45度が、まあ、ちょうど普通のスピードの回復と、ね、いうことですか。
まあ、一応だから、まあ、真横ですね、0度から45度っていうのを、はい、まあ、緩やか回復組としましょうか。
そこまでを、
これが大体全体の4分の3ぐらいになりますよと。で残り、16社 11% は実は、はい、回復というよりもまだちょっと沈み加減になってて、これが16社 11% がまだちょっとマイナス組と、だからまだちょっと下に下がってますという状態になってますよという、まあ、結果になりましたね。
そうですか。ではその、元気な話からいきたいんですけど、急回復組、はい、どういう企業があるんですか。
そうですね、まあ、はい、一番角度が高かったっていうのは、東京エレクトロン、これは、まあ、半導体の製造装置を作っている会社なんですけども、はい、ここがですね、まあ、今期 の、 その一番最初の基礎予想ですね、はい、これが630億円の、まあ、営業赤字という予想だったんですけども、これがまあ2回情報修正されて、今のところ350億円のまだ営業赤字だけども、350億円まで情報修正されたということ で、 でさらに、来期についてはこれ市場予想、アナリストの予想になりますけども、はい、平均でまあ340億円ぐらいの黒字まで戻ってくると。まあ最近ね、日本経済新聞とか見ていただいても分かるように、はい、まあ、半導体っていうのが一番そのいろんな業種の中で急ピッチで回復してまして、はいはい、半導体の DRAM と言われるね、一番代表的な商品、この辺の価格も急速に上がったりしてますので、まあ、半導体っていうのは今割と回復度がいいところなんですね、で、まあ、東京エレクトロンの場合はその回復の水準ですね、水準はまだ過去に比べると低いといえば低いんですけども、やっぱり急角度で回復しているということで、まあ、一番上位に来たと。
R 分析だって 回復角度、90度ですよ。
90度ね、
真上じゃないですか。90度ってそれだけの勢いを持っているという、
ね、まあそういうことですね、でまあ、さらにですね、そういう、まあ、45度以上でいきますと、例えばその小糸製作所、まあ、ここはあの自動車用の照明なんかをやってるんですけども、ここも、まあ、トヨタ自動車のハイブリッド車プリウス、まあ、これが結構売れてますけども、まあ、あのこのプリウス用に照明を出してて、まあ、これが結構売り上げが伸びててですね、実際にはその今期の予想営業利益っていうのがその過去5年平均の、まあ、今 84% くらいまでもうすでに回復しちゃってると。
あ、そうなんですか。
だから、まあ、自動車がね、自動車産業全体に厳しい中においては、非常に回復度も高いなということなんですが、さらにあの日本写真印刷という会社があってですね、この会社何やってるかというと、例えばあの携帯電話とかですね、携帯ゲーム機のいわゆるあのタッチパネルって分かります？触ってあの画面を触るとそれがスイッチになるみたいなね、そういうのやってまして、まあ、今だんだんその携帯電話もね、あの iPhone だとかそういうタッチパネル方式が増えてて、まあ、ここも急速にまあ業績が良くなっているということで、まあ、
日本写真印刷は 56.1 度
というね、まあ、かなり急回復になっているということなんですね。それで、まあ、さっきその冒頭に PR っていうのを説明しましたけども、まあ、こういうところを見ていくとですね、例えばその小糸製作所とかはですね、PR でいくとその、まあ、今期の予想ベースでいきますと37倍という数字なんですね。でそうすると、まあ、さっきあの、ね、平均あの通常ベースだと大体まあ20倍弱ぐらいですよと言いましたけども、そうするとちょっと株価的にはもう結構高いねという話になるんですけども、ただそのじゃあ11年3月期の予想ベースで変えてみると、これね17倍ぐらいですから、だからまあ来期への回復を見込んでいけばまだそのね株価水準としてはそんなに高すぎないという考え方もできるのかなということですね。まあ実際にこうやって、ね、紙面ではですね、こういう45度の角度を超えた、V 字回復グループと一覧表現して載っけてるんですけども、まあ来期ベースの PR でいくとまだまだ20倍を割っているところもまた結構あるなという感じですね。まあ、こうやって回復度から見ると若干まだ来期という見方でいけばまだ割安という見方もできるというのも結構あるのかなという感じですね。
では一方、角度がちょっと下を向いてしまっている企業、これどういう傾向がありますか？
そうですね、例えばその、角度的に厳しいところでいくとですね、例えばその工作機械のですね、アマダですね、あれですね、今の景気の中でいくと設備投資がなかなかねまだ増えてこないというのはよく言われますけども、やはりその工作機械とか設備投資関連銘柄っていうのはまだちょっと回復力が、弱いのかなと。でさらにまあ日本郵船ですね、このあたりもまだ一時期に比べるとその物の値動きっていうのが相当まだ低い水準にありますから、このあたりもまだちょっと回復力が弱いのかなと。まあそれとね、最近話題になっている日本航空、この辺はちょっとやっぱり回復力というか、むしろね、まだ赤字どうやって解消するのか見えない状況なんで、ちょっと今回のランキング的に言うとかなり一番、回復度的には厳しい状況というふうになってますね。
全日空もこの部類に入っていますから、やはり航空業界なかなか厳しいんですね。
厳しいですね。
その他にも V 字回復しているグループ、緩やかに回復するグループ、あと、回復が遅れているグループ、主要企業をランキングしていますので、ぜひ日経ベリタス本誌をご覧ください。ということで今週の関東記事は、来期の勝ち組を探せ、R 分析で収益回復力を比較という記事でした。ではその他の注目記事の見出しをご紹介しましょう。民主党リスクに揺れる市場、赤字自己資本比率 10% 台は増資予備軍、アメリカの家計稼げず買えず買えせず。どれも気になりますね。
ですね、
先ほどの民主党の話もありましたが、そういうことも踏まえて、記事読んでいただければと思います。
いろいろ混乱も続く中でベリタスを読んで、投資の進路を決めていただきたいなと。
そうですね、
はい、
ということで発売中の日経ベリタスの中から注目の記事をご紹介しました。皆さんの気になるトピックありましたでしょうか？詳しくは発売中の日経ベリタスをご覧ください。ここで日経ベリタスマーケットオンラインのご紹介です。気になるあの会社の業績はどうなっているのか、日経ベリタスマーケットオンラインなら企業の最新情報をいち早く知ることができます。 日経の記者が独自に取材したニュースをこれまでにない速さで発信。そのニュースが市場にどんな影響を与えるのか、日経独自の視点から分析する解説も速報します。市場の動きを読み、企業の業績を知るための豊富なデータや様々なツールも備えて、個人投資家の皆さんの資産運用を24時間バックアップします。購読料は月額2100円。日経ベリタスご購読の方には月額1050円でご提供しています。日経ベリタスマーケットオンラインの申し込みは会社がわかるで検索してください。今週の日経ベリタス大江真理子のモヤモヤトーク、いかがでしたでしょうか。井口さん、今週もありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、なんだかちょっと今日本の先行きが心配です、私。
先行きね。
はい、
まあ、でもなんとかなりますよ、きっとね。
そうですね、うん、そうそう、
みんな元気出せば。
気分って相当影響しますよね。
いや、デフレもそうですよね。
はい、
う
ん、だから私最近そのデフレの話ですとか、うん、政策の先行きが不透明とか、うん、そういう話題をずっとお伝えしていると、うん、自分が縮こまってくる気がして怖いんだけど。
洋服買わなきゃ。
そうです ね、私だけでもちょっと百貨店の売り上げに貢献しないと。
先立つもんがないとな。
そう、こういう時こそ身を削り、うん、
消費に貢献、
はい、さあ井口さん、はい、日経ベリタス本紙内のコーナー企画、うん、大江真理子のモヤモヤトークなんですが、うん、はい、今週もリスナーの皆さんからの疑問いただいています、うん、はい、ご紹介しましょう。60代前半の男性の方です。日経平均先物の説明をお願いします。シンプルイズベスト
シンプルな質問ですけどね、はい、うん、まあでもね、これなかなか、あの、はい、日経平均先物っていうのもね、最近は先物っていうのが逆に現物の あんま言っちゃいけないんだな。
あ、そうです、
ね、しますんで、まあ、奥の深い、実はシンプルだけど奥が深い質問かもしれないです。
はい、そうですね、はい、いいところに目をつけられました、うん、ということで、今回はこの質問にしましょう。来週日曜日発売の日経ベリタス大江真理子のモヤモヤトークのコーナーで編集部の方にお答えいただきます。今回質問が採用された方には、はい、質問と回答が掲載された日経ベリタスをお送りいたしますので、どうぞ楽しみにお待ちください。またぜひ皆さんからの経済や投資にまつわる質問もお待ちしております。ということで、
いよいよ
お待たせいたしました。
じゃあ第1弾、
はい、
はい、
ベリモヤ本当選者の発表です10名ですね、今回
10名ね、とりあえずじゃあ10名、
わかりました、はい、ということで今回第1弾の当選発表会で、うん、当選されたのはこちらの10名です。
ダダダダン
大金万世さん、アッシュさん、ライムンさん、これレイムンさんかもしれないですね、そしてうさうさぎかぶりさん、うん、オロチョンラーメンが食べたいさん
マニアだな
本当によく聞いていただいているのが分かりますね。しかもこの方30代女性なんです。なんか気が合いそう、そしててつさん、新橋朝7時気温7度さん、
はあ、
マーチさん、カクカさん、今週のニヤニヤさん、以上10名の方当選決まりました。おめでとうございます。ということでベリモヤ本をお送りいたしますので、お楽しみになさってください。本当にたくさんの方にご応募いただきました。どうもありがとうございました、そして今回が第1弾ということですので、うん、年末あたりにもう一度第2弾の当選発表会いたします。そして、せっかくたくさんの方にご応募いただきましたから、うんうんうん、そちらのご応募分累積して、
うん、そうだね、今回漏れた方もまだ待ってていただければ、はい、
漏れた方も第2弾で選ばれるかもしれない、
チャンスがあるということですね。
そうです
ね、
はい、ですので、まだ応募されてない方どうぞご応募お待ちしております、ね、ぜひぜひ、はい、また今週から募集しますので、皆さんどしどしご応募お願いいたします。景気の先行きが不透明な時代こそ心強いパートナーが必要です。デイリーニュースよりも深く鋭く経済を掘り下げた日経ベリタスは毎週日曜日発売です。日経ベリタスの購読申し込みはフリーダイヤル 0120-8440-1242 0120-83-4946 0120-83-4946、またはインターネット www.vs-headline.jp からお願いします。また先ほどご紹介しました日経ヴェリタスマーケットオンラインや私が出演していますテレビ東京毎週土曜日お昼11時から放送中の田瀬康博の週刊ニュース新書などもぜひチェックしてください。もちろんこの日経ヴェリタス大江真理子のモヤモヤトークもご愛顧ください。そして、先ほどプレゼントもいたしましたが日経ビジネス人文庫日経ヴェリタス大江真理子のモヤモヤトーク、こちらの本も好評発売中です。さあということでとうとうお別れの時間です。日経ヴェリタス大江真理子のモヤモヤトーク、それではまた来週。お目にはかかれないのでお耳にかかります。お相手は
日経ヴェリタスの井口哲也と
テレビ東京アナウンサーの大江真理子でした。日経ヴェリタス大江真理子のモヤモヤトーク、この番組はライフネット生命、オリックス信託銀行、日本経済新聞社の提供でお送りしました。